はい、こんにちは。左大臣光永です。日に日に春が近づく昨今、いかがお過ごしでしょうか。私は実家の熊本で連日温泉に入っています。来週末には静岡で新選組について講演するので資料の整理をしています。さて本日は商品のご案内です。奥の細道現代語訳付き朗読及び松尾芭蕉紀行文集再発売します。 CD ロム版です。月日は白帯の価格にして、雪子落としもまた旅人なり。船の上に生涯を浮かべ、馬の口捉えて老いを向こうる者は、日々旅にして旅を住みかとす。個人も多く旅にせるあり。元禄2年、46歳の松尾芭蕉は門人河合空と共に奥の細道の旅へ出発しました。深川の伊織を出発し、奥羽、北陸を経て、美濃の大垣まで、全行程約600里、2400km、全日数150日間にわたる壮大な旅です。それは、採用奉仕、納印奉仕といった、個人の魂に触れる旅であり、ロマンあふれる歌枕の地を訪ねる旅でした。弥生も末の七日、明けぼのの空朗朗として、月は、有明にて光収まれるものから、富士の峰かすかに見えて、上の谷中の花の梢、またいつかはと心細し。睦ましき限りは酔いより集いて、船に乗りて送る。千住というところにて船を上がれば、全土三千里の思い胸に塞がりて、幻の巷に離別の涙を注ぐ。行く春や鳥なき魚の目は涙。春に思い出したい文章としてはこれ以上のものはないです。季節は晩春、芭蕉は隅田川に船を浮かべ、遥か道の奥へと旅立っていく。見送る門人たち、旅の高揚感と別れの切なさ、鳥も魚も目に涙を浮かべているようだと。行く春や鳥なき魚の目は涙、しみじみと伝わってくるじゃないですか。行く春、晩春の情緒を歌い上げてこれほどの名文はないと思います。春という季節は人生における青春という時期が重なるせいでしょうか。行く春、晩春にはなんとなく切ない、後ろ髪を引かれる名残惜しい感じが漂います。伊勢物語にも、桜の花盛りに在原の成平が主君の惟喬親王と共に数人で大阪の水瀬の離宮に行って歌を詠んだり酒を飲んだりして春の遊びに興した昔の様が、みやびやかに綴られています。昔、惟喬の巫女と申す巫女おわしましけり。山崎のあなたに、水瀬というところに、宮ありけり。年ごとの桜の花盛りには、その宮へ何おわしましける。その時、右の馬の髪なりける人を常にいておわしけり。時よへて久しくなりにければ、その人の名を忘れにけり。狩りは年頃にもせで、酒を飲み飲みつつ、大和歌にかかれり。今狩りする片野の渚の家、その院の桜、ことに面白し、その子のもとに降りいて、枝を降りて、かざしに刺して、上、中、下、皆歌読みけり、馬の髪なりける人の読める。世の中に、耐えて桜のなかりせば、春の心は、のどけからまし。と何読みたりける。また人の歌。 散ればこそ糸戸桜はめでたけれ、浮世に何か久しかるべき。こうした春、そして行く春、晩春という季節についての特別な思い入れ、古くから数々の歌や古典作品に詠まれてきた春や晩春の情緒を踏まえて、奥の細道という作品は書かれているわけです。だから奥の細道は単なる江戸時代中期元禄時代の一文学作品という特殊な一つの作品ということを超えてですね、松尾芭蕉というフィルターを通して古代から中世に至る日本の文学の流れがザーッと流れ込んでいるわけですよ。だからこそ普遍的に日本人の心を捉え、訴えるものがあってやまない。奥の細道の旅は歌枕の地を訪ねる旅でした。歌枕とは古くから歌に読み習わされた特別な場所のことです。例えば福井県のカエル山は、カエルということから都に帰る、ふるさとに帰るということを込めて古くから歌に読まれてきました。紫式部は父藤原為時が越前の神として越前に赴任した際、早く都に帰りたいというホームシックな気持ちを、ふるさとに帰るの山のそれならば、心や行くと雪も見てます、帰る山というだけあって都に帰る山だとしたら、心も進んで雪を見たいという気にもなるのだけれど、しかし実際はまだ都に帰れるわけではないので、雪を見たいという気持ちにもならないわと。大友のやかもちが越中富山県に赴任していた時、弟の大友の文持が奈良の都で亡くなりました。遠い越中の空の下、やかもちは弟の死の知らせを受けました。そこで、かからんとかねて知りせば腰の海の、ありその波も見せましもの。こんなことになると分かっていれば、つまり弟が死ぬと分かっていれば、北陸のありそがいそに打ちつける波も見せてやればよかったのに、と大友のやかもちがこう読んでからというもの、北陸のありそう海は激しく胸の内をかき乱される切なさ、わびしさを伴って記憶されるようになりました。京都にも歌枕の地は多いです。例えば伏見稲荷のあたり一帯のですね、深草という地名があります。ここは昔藤原の春勢が有名な歌を詠みました。言うされば延べの秋風身にしみて、うずらなくなり深草の里、夕方になるとのっぱらの秋風が身にしみて、うずらがなくなあ深草の里に、わびしい情緒が漂っているじゃないですか。この歌によって深草の里はうずらというものと結びつきました。うずらなく深草の里、うずらなく深草の里です。まあ、今普通の住宅街なんですけれども。そして歌枕がとても多いのが道の句東北の地です。芭蕉は古くからの道の句の歌枕、多くの歌人たちが歌に詠んだ地を実際に自分の足で歩いて目で確かめたかったわけです。そこであるいは感激して自分も句を詠んだり詠まなかったり、あるいは現地の人との交わりがあったりトラブルがあったり、例えば福島の白川の関では、かつて農院法師が都をば霞と共に立ちしかと、秋風ぞ吹く白川の関と読んだ、それを踏まえて源頼政が都には青葉と共に三鹿どもも、みじ散りしく白川の関と読んだ、そうした古くから歌に詠まれた白川の関、イメージ世界の中の白川の関に憧れて、芭蕉は実際に足を運びました。で、歌に詠まれている白川の関はもみじの季節なんだけれども、芭蕉が実際に行ったのは初夏、ウの花が咲き乱れておりました。秋風を耳に残し、もみじを面影にして、青葉の梢なお哀れなり、ウの花の白帯に茨の花の咲き添いて、雪にもこゆる心地ぞする、と詩情豊かに 白河の関の景色を歌い上げています。平泉では奥州藤原氏三代の栄光と源義経主従が藤原の泰衡に滅ぼされたことを踏まえて、夏草や強者どもが夢の後、福井では源氏物語若紫の下りを踏まえて、芭蕉が古くからの友人東西を訪ねていく場面に、光源氏が幼い紫の上を目に留める場面を重ね合わせます。市中密かに引き入りて、怪しの小家に夕顔へちまの生えかかりて、系統母木木にとぼそを隠す。このように芭蕉は決して芭蕉一人のセンスで奥の細道を書いたのではなく、個人の読んだ膨大な数々の歌や文章を踏まえて、それら豊かな果実を刈り取って果汁を絞って奥の細道という作品も書いたわけです。なので芭蕉が訪ねた歌枕の地では、かつてどんな歌が読まれたのか、どんな言い伝えがあるのか、どんな歴史があるのかということを知っておくと、一層奥の細道は味わい深くなります。そこで全部解説を作りました。芭蕉が訪ねたすべての場所、千住、草加、日光に始まり、松島、平泉、木佐方、最上川、北陸道を経て美濃の大垣に至るまで、芭蕉が訪ねた一つ一つの場所についてどういう言い伝えがあるのか、昔からどんな歌に読まれてきたのか、すべて解説したメール講座を作成しました。朗読音声と並行してこの解説を聞いていただくことで、なるほど、芭蕉はここで感動したのか、ここでこそ涙を流したのだな、ということが身に染みて分かってくるという仕組みになっております。奥の細道現代語訳付き朗読メール講座、よくわかる奥の細道をつけて再発売です。そしてもう一本の松尾芭蕉紀行文集は、奥の細道以前の作品、野晒し紀行、鹿島紀行、老いの小文、晒し名紀行、そして奥の細道以後の作品、幻獣庵の記、佐賀日記、以上6本の紀行文、旅の記録ですね。それぞれ原文と現代語訳で朗読し、解説を加えています。これらの作品も奥の細道に負けず劣らず、格調高い名文揃いです。ぜひ原文で、そして解説を踏まえて味わってみてください。私が特に好きなのは、左右の中山を越える下りです。20日余りの月、かすかに見えて、山のネギは糸暗きに、芭蕉に鞭を垂れて、すり未だ啓明ならず。土木が草香の残霧、左右の中山に至りて、たちまち驚く。馬に寝て、残霧月通し、茶の煙。芭蕉が東海道の南女、左右の中山で読んだ句です。馬に乗って南女である左右の中山を越えていたんです。そのうちにうっとりうっとり、馬の上で眠ってしまう。その夢がまだ続いているような、まだ冷めやらない感じの中、はっと気がつくと、遠くに有明の月が山の葉に隠れようとしている。家々からは朝の茶をたく煙が立ち上っていた。馬に寝て、残霧月通し、茶の煙。いい雰囲気ですね。遠州寺の旅の風情が出ているというか、現在もこの辺りお茶畑が、続いてますからね。駿河寺や花立ち花も茶の匂いという句もあるぐらいですから、こういう句を読むと昔の旅人の気持ちがスッと胸に伝わってくる感じがします。上京4年、1687年、奥の細道の旅の2年前、芭蕉は深川を出発し、伊良湖崎、伊勢、故郷の伊賀上野を経て、大和、吉野、須磨、明石へと旅をします。老いの小文は、この旅のことを書いた紀行文です。冒頭の文章は、芭蕉が自分自身について語っており、興味深いところです。彼、教区を好むことを示唆し、ついに生涯の計りごととなす。ある時は運で法的せんことを思い、ある時は進んで人に勝たんことを誇り、ぜひ胸中に叩こうて、これがために身安からす。しばらく身を立てんことを願えども、 これがためにさえられ、しばらく学んで愚を悟らんことを思えども、これがために破られ、ついに無能無芸にして、ただこの一筋につながる。西行の和歌における、葬儀のレンガにおける、雪舟の絵における、利休が茶における、その感動するものはいつなり。かの男は徘徊を好んで久しい、しまいには生涯取り組むこととなった。ある時は飽きて投げ出そうと思い、ある時は進んで人に勝って誇ろうとし、どちらとも気持ちを決めかねて、このため心が休まることがない。一度は立身出世を願ったこともあったが、この徘徊というもののために遮られ、または学問もして自分の愚かさを悟ろうとしたが、徘徊のために破られ、ついに無能無芸のまま、ただこの一筋を貫くことになった。西行の和歌における、葬儀のレンガにおける、雪舟の絵における、利休が茶における、その道を貫くものは一つである。メイク揃いです。タコツボや短き夢を夏の月、タコツボや短き夢を夏の月。場所が明石の海で読んだ句です。磯のところにタコツボがあって、中にたくさんタコたちが眠っている。タコたちは明日をも知れない命なんですよ。明日はもう調理されてお皿の上に並べられているかもしれないじゃないですか。けれどもそんなことはつゆ知らず、タコたちは一夜の儚い夢を結んでいる。しかし我々人間とて、そのタコたちと同じように儚いものではないか。タコという題材で人の命の儚さ、虚しさを詠んでいます。嵐山やぶの茂りや風の筋、嵐山やぶの茂りや風の筋。京都嵯峨野で読んだ句です。嵯峨野嵐山には美しい竹林がありますから、そこにシューッと風が吹いてきて、サワサワサワサと竹の葉が絡み合ってざわつく、それが風の道筋、筋ができているようだと。本来風の通り道ははっきり目には見えませんが、竹の葉が揺れることによって風の筋がはっきりと視覚的に見えるという句です。風の筋という美しい言葉がイメージも響きも気持ちよく印象に残る句です。というわけで、奥の細道現代語訳付き朗読および松尾芭蕉紀行文集再発売します。月日は白帯の価格にして、雪子を年もまた旅人なり、船の上に生涯を浮かべ、魔の口捉えて老いを向こうる者は、日々旅にして旅を住みかとす。個人も多く旅に死せるあり、世もいずれの年よりか、変運の風に誘われて漂泊の思いやまず、海浜にさすらえ、小僧の秋高尚の葉奥に雲の古巣を払いて、やや年も暮れ、春立てる霞の空に白川の関越えんと、そぞろ神のものに尽きて心を狂わせ、道祖神の招きにあいて取るものを手につかす、桃引きの破れをつづり、傘の尾付け替えて三里に急すゆるより、松島の月まず心にかかりて、住める方は人に譲り、三風が別所に移るに、草の友住み変わるよぞ、ひなの家。表八区をいよりの柱に駆け置く。これから始まる春の行楽シーズン、今年はウイルスの影響で旅行などするのもちょっとという方も多いとは思いますが、だからこそこの音声を聞いて、心は旅の空の下に遊んでください。日光、松島、平泉、木佐方、あなたはいつしか芭蕉と空と旅の歩みを共にしていることでしょう。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。